皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
大地です。
ケイセンです。
電気屋ウォーカー第83回、今組みたい自作パソコン、いってみましょう。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
うん、今までにない入りなんだけどさ、
うん、ちょっと戸惑うやつやな、
うん、前振りしてからタイトルに行くんじゃなくて、いきなりタイトル言ってみようかなと思って。
うん、
新しい、
そう、新しい取り組みです。電気屋ウォーカー、前回がショート回ってかライト回の配信をしまして、パソコンの未来についてとか現在と未来についてって話をね、させてもらってたんですけども、
はい、
今日はまあもうちょっと具体的に、どういうふうな、じゃあ今パソコン今組むんだったらどういうのがいいかなっていうのをコーヒー的にね、まあ想像で妄想で、組み上げてみたいなと思ったので、その辺をこうちょっと、現在の CPU とかチップセットとかの話をしつつ、今ならこれぐらいがいいよねっていう話をしたいなと思ってます。
はい
はい、
久しぶりのケイセンさんですけど、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
またケイセンさんはこの後みんな体力と時間があればショート回で少し話をしたいなと思うので、よろしくお願いします。
はい、
はい、
で実際前回はまあノートパソコンとかの話が中心にまあなってたような気がするんだけど、今日話すのはどちらかといえばデスクトップパソコンの話なんだな。
そうだね。
で、組み立てといったらそうですよね。
あ、そうそう、ノートパソコンなかなか自分で作れないからね。で、今そうだな、昔だったらパソコン欲しいんだけどとかって言われると、いろいろまあ相談に乗ってあげてた気がするんだけど、今だったともなんかちょっとあれだな、もうメーカーのパソコン買っとけよみたいな感じに、
それなりにデルとかの買っとけってこと？
デルとかとかいうよりも、もう NEC とか、
もうじゃあ電気屋さんに並んでるのを中からもう好きなの選びなよって感じか。
なんかちょっと前回の話と若干矛盾してるとこはあるんだけど、まあ20代の時なんかだと割とこう、なんていうの、パソコン調子悪いんだけどとか言われた時に、出かけてったり電話だったりメールだったりでこう助けてあげてたんだけど、
そうね、
そういうもうなんかそういう元気はないなっていう感じで、
なんかや分からんでもないよ、晩飯出せよぐらいの雰囲気出しといて、直してやるよみたいなね。
そうそう、
その時間とこらえの時間に行くみたいな。
だけどね、もう今はあめんどくせえよっていう感じになっちゃうから。
そうだね、
そういう意味でメーカーパソコン買っとけっていう感じがするな。
そうだね。
で、まあそういうパソコンってじゃあ今どうやって買ったらいいのかなっていうところをまず話をしていきたいなと思ってたんだけど、
はい、
メーカー系のパソコンはやっぱり今でも作ってて、NEC とかエプソンとか富士通とか、まあ、バイオを独立しましたけどね、作ってたりします。あと東芝、パナソニックもあるのかな、意外とあちこち作ってますね。
はい、
ただ最近ちょっ と,、ニュースを騒がしてたのがバイオと東芝と富士通かな、の3社が経営統合というか、そのパソコン部門の事業を統合するという話も出てて、まあ国産のパソコンメーカーというか国産のメーカーが作ってるパソコンが、まあ、なくなるわけではないんですけど、どんどんちょっとこう下火になっていっちゃってる部分あるのかなっていう ね、
いいところもすごくあるとは思うんだけど、あんまり良くないなって感じの方がでかいかね。
そうね、
そこにバイオが入る時点でもうちょっとがっかりだわ。
というか、どちらかというとバイオに泣きついた構図なんじゃないのかな、
多分ね。でもなんか、バイオだから、まあ、これ前回も話したけど、バイオだからこその尖り切ったその製品作りってあったと思うのよ。もうそれがね、絶対になくなるから、面白くねえだなって思っちゃうよね。
まあ現状だと 東芝富士通のブランドは残る形になってるから、
あ、
東芝のパソコンをバイオに委託して作ってもらうとか、そういうノリだと思うんだけどね。だからまだそれぞれのこう独自性、色は残るし、ブランドも残るし、で、まあ、ゆくゆくはその調達部品の値段を安くしてとかってね、その他量が増えるから、っていう利点があればいいのかなとは思うんだけど、でまあそのメーカーパソコンね、で次に出てくるのが、まあ、ショップ系の販売店系のパソコン、これはあのソフマップとか、ドス V パラダイスとか、つくもとか、そういうあとパソコン工房とか、そういうところの、パソコンなんですね。でこれはあのショップが自分で作ってるパソコン、作ってるってそのこういう風なものをって独自のブランドで出してるパソコンもになるんだけど、一番のポイントとしては BTO が結構豊富にあるもんだから、ショップ系 BTO っていうのはビルドトゥーオーダーの略で、まあ、ビルドトゥーオーダーって言われてもなんだかわからないと思うんですけど、
オーダーして組み立ててもらう的な、
そうそう、それです。 ある程度基本構成があって、CPU はじゃあこの中から選べますよとか、グラフィックボードはこの中から選べますよとかっていう風にして、自分の欲しい、仕様を組み立てていくっていうのが BTO ってやつで、まあネットオンラインショッピングがね盛んになってる現在はもうメーカーもショップ系も BTO をやってたりするので、今はまあ何の変哲もない普通の買い方だよね、きっとね。
そうだね。
Mac とかもそうなるんですかね。
Mac もマック、アップルでしかやってないからあれだけど、マックも BTO ですね、オプションを選択して自分の欲しい仕様で出荷してもらうって感じだね。であとはまあこれとは別に、まあ、今日の話題の一つでもあるんですけど、自作パソコンということで、まあ、自分でパソコンを部品を買ってきて組み立てていこうというのがこの自作パソコンです。でじゃあまあ、自由に組みたい自作パソコン、自由に組みたい人はそれでいいっていう話なんだけど、じゃあどれが一体お得なのっていうところも気になるところだと思うのさ。でまあ一概には言えないんだけど、最近ちょっと見直してみたらショップ系の BTO が結構まあ値段としては高くはないかなっていう感じがするのね。
あ、そうなんだ。その、いいよっていう感じでもないんだ。どう言えばいいんだろうね。このちょっと BTO だからの割安感がないってこと？
いや、なんと言えばいいのかな。自分が組みたい構成で組んだ時に、例えば一個一個パーツを選んで買ってきて作った場合と比較して、同じ部品を買ってきたとしたら、そんなに高くもないし、そんなに安くもないかなっていう感じに仕上がってる気がする。
なるほどね。だったら花から自作でもっていう選択肢が出てきちゃうってことか。
で、自作できる人はパーツも自由に組み合わせられるわけだから、自分でやればいいだけなんだけど、組み立てたりとか、あとパーツが相性とか、今最近はだいぶ少なくなってきてると思いますけど、相性とかがあったりとかするわけじゃない？で部品部品で買ってくるってことは一個一個の部品がまあ初期不良とかっていう可能性を秘めてるわけだから、そういうリスクもいっぱい増えちゃうわけだよね。
あとはこれがいいと思って買ったんだけど、例えばじゃあ CPU クーラーこれだけでかければ冷えるだろうと思って買ったんだけど、それ入れちゃうとグラボが刺さんない
っていう。そういうこともある
し、邪魔してるじゃんみたいなね。
それ
もまあなくなるよね。
それにあとは組み立ててる最中に万が一壊してしまうっていうこともなくはないから、
そうだね、
そういう手間暇時間とかがかからない分、まあ、組み立てコストが BTO にはかかってるわけなんだけど、
まあね、
まあ、そうか。だからといって BTO がバカ高いってこともないし、 ある程度数が出てるはずなんだけど BTO がバカ安いということもないっていう、
うんうん
うん、あとはもう本当にそのセールがあったりとか限定販売なんかで出てれば割安感強くなるし、
うん、
あとはその OS も入ってくる、その部品の構成も試運転もなってくるっていうので、うん、手間暇かからないっていう部分で選べばいいという感じがするね。
そうだね。で BTO で頼んだり、まあ、ショップで買ったりすると、
うん、
あのまあ、マウスとキーボードはこだわらないよって人だったらついてきたりするもんね。
そうだね、
うんうん
うん
うん、
そう、まあ、だからあとはその今の体重のやつで思い出したけど、例えば一緒にプリンターを買いたいとか、
うん、
テレビあのモニターを買いたいとかって言った時に、うん、そっちの方が安くなったりとか、あとトータルで送料が安いよね。
ああそうだね、一発一発で頼むよりはね、
うん、
うん、まあそんな飛んでくるもんね。
そう、そんな利点はあると。
そうか、はい、じゃあショップ BTO も全然その自作パソコンの延長線上にちゃんといるって感じか。
うん、逆にね、うん、あの BTO にしてしまって困ることが、
うん、
うんと、BTO っていうのはマザーボード、このマザーボードで組んでますよってことはあんまり表に出して言わないのね。
中にちょろっとこれだよとは書いてあるぐらいか。
チップセットが何かっていうのが書いてある。
ああ、うん、なるほどね、まあ、
マザーボードが何かチップセットが何かっていうのはこの後ちょっと話していきたいんですけど、
はい、
うん、
ぜひ
そのマザーボードが何かっていうのが書いてないっていうのが一つ肝で、
うん、
うん、うんと蓋開けてみると当然基板が入ってて型番とか書いてあるから、どこ製の何かっていうのは、あ、開けてみれば分かるのね、
うんうん、
分かるんだけど、正規品として買った時と比べて機能が制限されてたりする場合があるの、
うん、
分かりやすい例で言うと、例えば USB ポートが普通に6つ付いてますよと、
はい、
いうマザーボードがあったと、まあ、パソコンがあったとして、
うん、
で BTO 品を買った時は同じもののはずなのに USB ポートが2つしか付いてませんよとか、
うん、
例えばね、うん、なんだ、中にこう拡張ボードってあって、こう部品を付け足していくんだけど、
うんうんうん、
その付け足すためのスロットが通常3つ付いてるやつが2つしか付いてませんよとか、
うん、
なんかそういうちょっとしたこう機能制限があったりとかする場合がある。
なるほど、
うん、まあ、実際自分で、BTO のパソコンを開けてみて、ああこうなってんだって思ったところの話なんだけど、実は、
う
んうん、だ、後からまた何かを追加したいとかって言った時だけ、
うん、
BTO にはちょっと不便さがあるよってこと。
うん、
うん、あとまあ、うん、再販もしにくいしね、まあ、バラして売るっていう人はあんまりいないと思うけどまあ、そういうのがあったりするので、うん、BTO でパソコンを買っておいて後から何か改造していこうっていうのは、ちょっといろんな障害が多いかもしれない、
うん、あ、じゃあもう BTO で買うんだったらもうそれを使い切る感じで買う感じか
の方がいいんじゃないかなと個人的には思う。
あ、うん、後からじゃあこれで、まあ、もうちょっと半年後にはここを変えてとかって考えるんだったら、もうそれは自作で集めといた方が後々は楽かなってことだね、うん、
かな、
うん、なるほど。
あとは逆に自作パソコンをじゃあ選ぶときどうしたらいいのってことなんだけど、
うん、
まあ、あの欲しいパーツを自由に選びたいという人はもう間違いなく自作パソコンさ、
うんうん、
そうだね、
うん、その他に、うん、と新しいパソコンを組みたいんだけど、
うん、
例えばだけどね、当座のお金がない、
うん、
組みたいんだけど今予算がこれしかないよって言った時に、
うんうんうん、
一旦安い構成で作っておいて、
うん、
後から今買えない高いやつに部品を置き換えるっていうことは、あの自作パソコンはできるよね。
そうだね、
うん、一番置き換えやすいのはグラフィックボードって言って、その画面を表示するための部品が、うんうん、まあ、別売りでもあるんですけど、
うん、
安いと5000円ぐらいであるのね。
うん、
高いと20万円ぐらいする。
うわ、
まあ、そこは本当にピンからキリまであるよね
、うん、
でだいぶ違いますね。
だいぶ違うんだな。で今 CPU にも、 CPU もまた後で話しますが、
うん、
CPU にもそのグラフィックボードの機能が乗るような時代になってきてるので、
うんうん、
最初は買わないという手もあるわけ、グラフィックボードは。
そうだね、オンボードとかっていうのもあるもんね。
そうそうそう、だまずは買わずに2万円3万円を節約して作っておいて、うん、半年後に、新しいボードを買い足すとか、
そうだね、
安い CPU を乗せておいて2、3年後に中古の高い CPU を買ってみようとか、
うん、
ハードディスクの入れ替えをしてみたりとか、いろんなことができるのが、まあ、自作パソコンの一つの利点であるし、
うん、
あとは同じ理由でこういうふうなところはお金かけておきたいけど、ここは節約してこうというところに対して安い部品を使えれば、うん、まあトータルコストその分抑えられるよね。
そうだね、
うん、そういう意味でも自由な選択ができるっていうのが自作パソコン
です。はい、
まあ Mac ではほとんどありえないことだし、
うん、
Mac の場合はリセールプライスっていうんだっけか、再販するときの、うん、まあ、中古で誰かに売り払うときの金額が非常に高いので、
うん
うん、
そんなことしなくてもね、それを元手に新しいパソコン買っちゃえばいいから、ね、Mac の場合は
そうだ、ね、
っていうのがあります。
はい、
うん、じゃあ今いろいろ出てきたけど、謎のパソコン用語について少しずつ話をしていきたいんだけども、
はい、
まずは CPU と呼ばれるものですね。
うん。
ケイセンさんも CPU はわかるかな？
聞いたことあります。
お、どんな部品なんでしょうね。
なんか頭脳的な何か。
うん。
ざっくり。
うん。いや、うん、でも間違ってないです。パソコンの頭脳を司る、うん、のが CPU という、うん、セントラルプロセッサーユニットって言ったかな、確か よく覚えてませんが。
うん。
これがもう全てです。
そうだね、
はい、
考えるところ
、うん、でこれがだいたい1年ぐらいごとにこう少しずつ少しずつこう、まあ、今回はインテルの話を中心にしますけど、
うん、
インテルという CPU メーカーが、まあ、チップメーカーが、いろんな構造の CPU を毎回毎回世代交代をしながら、うん、リリースをしてます。
はい、
で最近だいぶ注目だった一時代を築いたのがハズウェルという、
うん、
名称で呼ばれているCPU がありまして、うん、まあ、第4世代のインテル CPU で Core i7 とか Core i5 とか Core i3 という名前で言うと皆さんピンとくるかもしれませんが、
うん、
これのハズウェルという世代の CPU が2013年に発売されまして、まあ、一時だいぶ気づいたね、ハズウェルが出て2014年もハズウェル規格のハズウェルベースの、
ね、
ちょっと改良版ハズウェルリフレッシュとかが出て、2015年もその後継ハズウェルと同じ考え方のブロードウェルという名称のやつが出まして、う
ん、まあまあパッとしなかったけどね、ブロードウェルはね、
なあんまり、そうだったね、これが第5世代のインテルコアっていう形になるんですけど、
そうなんだ。じゃあ、うん、ハズウェルが第4世代、まあ、もう大変だろうね。これわしの勝手な感覚よ。
うん。
インテルコア i シリーズってすごい長い息の製品だと思うのよ。
意外と長いんだ。
で、まあ、Mac 使ってる人も Windows 使ってる人も、
うん、
まあ、大体インテルのコア i シリーズだと思うのね、うん、頭が、
うん
うん。
うん。
変わってねえじゃんって思うのよ。そこだけ見ちゃうと。
なんとかね、書いてあるからね。
うん、うん、うん。
なんだったらわしのこの Mac mini ですら Core i7 が入ってるんだよ確か。
おお、すごいね。
でも
いつのだっていう、
そうそう、いつのなのかっていうのがもうねぼやっとしてるから、結局でもなこう新しくなってる感がないのよね、
うん、
その
ちょっとね、
新しく買おうとしたらね。
でももう今分かりにくか
った、ね、で今がもうそのハズウェルが第4世代で、ブロードウェルが第5世代で、うん、今から第6世代か。
そうで2016年がスカイレイクというふうな、うん、名称で呼ばれてますけど、これが第6世代のインテルコア用に、あ、コア用にというかコアの、あ、規格になっています。
コードネームになるのかな、
う
ん、
そう、
うん、
で、まあ、今回皆さんにおすすめするのもこのスカイレイクの CPU を使って、うん、構成考えてみたらいかがですかという形になるわけですね、
うん、あ、やっぱそうなんだ。じゃあもうこれはもうハズウェルの時にも一回こうCPU のこの波が来たわけじゃん、一回、一波、
うんうん、
だってハズウェルって聞いたもん、その、
う
ん、
そうだよね、
ハズウェルのそのプロセッサーですよっていうのは、うん、いろいろインターネットとかしてたら出てくる単語だったのね、
うんうん、言葉だけ聞いたことがある、
うん、ね、だから売れたってことじゃん、それは。だからいいものと売れたっていうのが比例するかどうか分かんないけど、
うん、
でもまあ世間一般的には受け入れられたってことでしょ。
そう、
うんうん、
で次のなんだ、スカイレイク、
うん、
聞いたことなかった。
これが言うのよね、ポチポチ見るのよ。
お
っていうのはね、
うん、
ハズウェルの前にサンデーブリッジとアイビーブリッジっていう第二世代の、
あれ第二世代なんだ、うん、
インテルコア、サンデーブリッジが第二世代なのかな、
うんうん、
で、なってたんですけど、
うん、
このサンデーブリッジアイビーブリッジがやっぱりその割と有名というかね、騒がれてたところで、うん、で、うん、ハズウェルも同様に今大使が言ってくれたように割とこう目にするものだったんだけど、
うんうん、
サンデーブリッジから、あるいはアイビーブリッジからの乗り換えの人がこのスカイレイクにちょうど当たってくる頃なのかなという
ところで。ああ、なるほどね、なるほど、そういうことか。
サンデーブリッジが2011年でアイビーブリッジが2012年なんだって。
うんうんうん、
うん、ちょ、まあ最近のパソコンはね、4、5年前でも普通に使えちゃうぐらい CPU パワーは、うん、あるので、
うんうん、
なかなかね年単位でこう1年2年で交換する人っていうのはそれほど多くないと思うんですけど、
好きな人以外はね、
うん、まあ、うん、ハズウェル見送った人たちが満を持してスカイレイク来たっていうんで、買い替えようとしてるんじゃないかなというふうに思います。
なるほどね、その買い替え需要のタイミングと合ってる部分もあるんだ
と思うね。
あ、でもそうだろうね、そのアイなんだっけ、アイなんとかブリッジ、
アイビーブリッジ、
アイビーブリッジとか、あの時はそうやって呼ばれてないじゃん。もうその時はインテルコアアイシリーズが出てきましたっていう風な言い方だったよ。
いや、サンデーブリッジもアイビーブリッジも結構呼ばれてたよ。
あ、そう、
うん、
だからイメージ的にはコアアイシリーズがドーンって来てるイメージだったけどね、うんうん、私の中では、
うん、コアアイがドーンって来てるのは実はその前ぐらい。
あ、そうなんだ。
2008年、うん、9年、10年代がね、ネハレム系って言われるやつで、うん、ブルームフィールドとかリーンフィールドとかっていうやつがあって、
うん、
この頃はね、Core i3 とか Core i5 とかっていう名称の方が立ってた感じなんだけど、うん、
あ、それ聞いたことないもん、そのさっき言ったやつ、うん、何にも、
うん、
リーンフィールド、ブルームフィールドとかね、
ないない、
うんうん、でもサンデーブリッジぐらいからはこの、
あ、そうか、確かに名称の方が、
うん、出てきてる感じです。
お
で、まあ、じゃあ実際どういう CPU なのっていうと、
うん、
すごい CPU です。
それはそうでしょ。それ時間がね、こんだけ経ってるんだから良くなってもらわないと困るよ、
うんうん、
出すな、
うんうん、よくなってます。
はい、
やったね、
やったね、
それは、はい、技術の進歩です、はい、
それぐらいの理解でいいと思うかな、
は
い。
Core iシリーズは一応357で進んでいくじゃん、はい、
うん、うん、
これはどう違うの。
ああ、一番分かりやすいのは、
うん、
コア数の問題ですね。
うん、
うん、昔 CPU って1個だったの、
うん、
まあ、うん、当たり前じゃん
って話なんだけど、
うん、そうで、いつの頃からか一つの CPU の中にいくつも CPU を作るような時代になってきたのね、
うん、コア2デュオとかあったよね。
そう、
あ、
はい、コア2デュオ、コア2クワッドっていうのがちょうど、うん、まあ、名称として分かりやすかったんだけど、
うん、
デュオっていうのは2つっていう意味なので、うん、1つの CPU の中にコアが2つ、まあ、CPU が2つ入ってますよっていう時代だったのね、
うんうん、
そうすると宿題やりなさいよって言った時に1人でやるよりは2人でやった方が早いじゃん。
はい、それはまあそうだね、うん、
でクワッドっていうのは4だから、
うんうん、
2人でやるよりも4人でやった方が早いよねっていうのがそのクワッド、うん、で今はこのマルチコアの CPU っていうのが一般的で、
うん、
コア i3 コア i5 コア i7 っていうのもこのマルチコアの CPU です、
うん、
はい、
コア i3 っていうのは基本的に、CPU が2個入ってます。
2個なんだ、
うん、
んコア2つなのに、
そう、そうなの、3つなのに、3なのになの。
ほう、
なんでか不思議だよね。
はい、
うん、私も不思議です、
は
い、で、
じゃあ7は6なの。
あー、いいとこ行ったね。 もう少し行ったら追いつくからちょっと待ってて。
はい、
うん、
コア i3 はコアが2つ入ってます、
うん、
でこれをハイパースレッディングって言って、
うん、
4つあるんだよっていうごまかしされる感じ。あ、じ
ゃあ影分身してるんだね、うん、そいつら、
う
ん、
そう、
うん、実体は2人なんだけど、
うん、
そいつらが各自影分身で倍になってるんだね。
そう、じゃあハイパースレッディングの説明を簡単にすると、1つの脳みそで2つの仕事をやりますよっていう、
うん、
まあ、2つの仕事っつうとどうかしいんだな、1つの脳みそで2つ分の脳みその役割を果たしますよっていうのがこのハイパースレッティング。
器用ですね。私の中のイメージはなんか右手でなんかカタカナ書いて左手で漢字書くみたいな。
あ、いいね、そういう感じだと思うよ。
は
ん
は
ん
は
ん、
これがハイパースレッティングです。だから
そいつが、
うんうん、
いやいや、
まあ影分身とちょっと違うというか、
うん、
ケイセンさんのやってることの方、ね、言ってることの方が的を実は得てて、
そうだね、
右手でひらがな書いて左手で漢字書くのって非常に難しいでしょ。
難しいです、うん、
やれって言われたら無理だわね。
そう、うんうん、それを上手にやらせてあげるとすごくこう効率よく動くんだけど、
うんうん、
教え方が下手くそだと、命令の仕方が下手くそだとあんまりうまく使えなかったりするらしいんだな。
そうだろうね、うんうん、先生悪いとね。
そうで、ハイパースレッティングっていうのは割とこうソフトウェア依存というか、
うん、
上手に使ってあげられるようなプログラムを組んであげるとよりよく使えるんだけど、
うん、
実はそれほど効果がないのかなっていうのも最近ちょっと、うん、私の中では疑問になっているところです。
それはもう単純にソフトウェアが対応してるというよりは、そのソフトウェアがそのちゃんと制御できてないことが多いってことか。
うん、まあ、うん、OS 側である程度やってくれるわけなんだけど、もっと積極的にマルチコアでハイパースレッティングをするっていうことを使い込むようなプログラムを作ってあげたら、もっと効率よく使えるよねっていう感じではあるから。
そりゃそうだね、
うん
うん、
まあまあ、もう新しい技術じゃないのでそこまで難しく考える必要ないですけど、うん、単純に2つのコアで4つ分働きますということで覚えておいてください。
はい、
うん、これがまあコア i3、
うんうん、
コア i5 は今の最新世代だと基本的に脳みそが4つ乗ってます。
4コアか、
4コア、
うんうん、
で1人1つずつの仕事しかしないからハイパースレッティングなしっていうのがこの4コア i5 です。
ああ、でもなんか分かりやすくていいじゃんそいつ、
うん、
そう、だから
なんか作業すっきりしそう、
ね、うん、ハイパースレッティングでうまく使いこなせないとかっていうことがあるんだったら、うん、いいよって、 i5 は4コア乗せて4コアだけでやります、
うんうん、もう変な話はしなくていいからとにかく宿題やれってやつでしょ。
そう、やれっていう感じね、
うん、
これが i5、う
ん、まあ、分かりやすくていいね、
うん、
うん、すっきりした感じがする。
i5 なのにコア4つね。
そこはまあ置いとこうや。
で、さっきケイセンさんからあった i7 ですけど、
うん、
i7 は何かというと、コアはやっぱり4つです。
あ、4つなんだ、
うん、ただし全員がハイパースレッティングします。
うわ、喧嘩しそうだな。
なので8コア相当、
はあ、
8脳みそ分の働きをするというのが i7 です。
そりゃ先生大変だわ。
まあ、先生も大変だしね、教室も大変なことになっちゃうよね。
あ、
うん、まあそういう CPU、どれがいいのって言われると難しいところですが、
いやでもそれだけ聞くとさ、
うん、
費用のことも考えて i5 がいいんじゃないのって思うよね。
うん、私も i5 がいいと思います。
そりゃお金をどんだけでもつぎ込めるんだよって言ったら、それはもう好きな一番いいの買っとけよで済むじゃん。
うん、
うんうん、だけど、まあ、費用とその使い勝手というかね、その辺考えてくると、うん、i5 が良さそうな感じはするよね、
うん
うん、
で CPU の性能を見るときに2つ気にしてもらいたいところがあって、
はい
はい、
1つは今言ったコア数ね、
うん
うんうん、コア、まあ、物理コア数と仮想コア数っていう言い方しますけど、
うん、
さっき言った i3 だと物理が2コアで仮想で4コアという形になりますね、うんうん、 i7 だと物理4コア、仮想8コアという形になりますね。はい、i5 だと物理4コアで、まあ、仮想なしということなんで4コアなんですけど、
うん、
このコア数が多いほど、まあ、作業できる、分担できる、作業量が多いよっていうところがまず一つです、
うん、
それからもう一つね、クロック周波数っていうんですけど、
うん、
3.4 なんだメガヘルツ、
うん、
メガだったような気がするけど、
とかギガヘルツ、メガヘルツ、
ギガヘルツか
、うん、ギガかな、
ギガだな、3.4 ギガヘルツとか、うん、2.8 ギガヘルツとかいうその数字が書いてあります、う
ん
う
ん、はい、
書いてあるね、
これも大事なポイント、
うん、
でこれは何は、
分かりやすいよ、
お、うん、あ、まあそうね、単純に数字を見比べるだけなので、
そうそうそうそう、
見やすいところではありますが、これは何を表しているかというと、
うん、
さっきあった脳みそ一個一個のですね、計算にかかる時間の速さを、うん、表しているものだと思ってください。
う
んうん、で、例えば 2.9 って書いてあると、
うん、
なんて言えばいいのかな、一つの宿題を終わすのに 2.9 秒かかるということにしましょう。逆だな、違う、うんうん、
そう言っちゃダメだね、うん、
1分間に 2.9 ページ終わせると思って、
うんうん、ああ、そうだね、
うん、
あくまでも例え話です、
うんうん、
1分間に 2.9 ページ終わせるのが 2.9 ってやつ、
うん、
1分間に 3.4 ページできるのが 3.4 ってやつ、
うんうん、
と思ってください。
そうだね、
どれだけ素早く計算をしていくことができるかっていうのがこのクロック周波数とか動作周波数って呼ばれるやつです、
うん、
じゃあ高い数字が大きい方がいいですか、小さい方がいいですか。
大きい方がいいです。
そうですね、その通り、はい、ごくごくまれになんだけど、
はい、
なんだろうな、クロック周波数の低い、4コアの CPU とクロック周波数の高い2コアの CPU があったとするでしょ、
うん、はいはい、
ちょうどこう反対反対になってるわけですけど、
うんうん、
4コア積んでるからこっちの方が高くて性能が高いはずなんだけど、
うん、
処理の内容によっては2コアなんだけど周波数が高い方が処理能力が上だったりする場合があるんだって、
うん、
へえ、
うん、まあ稀にですけどね、
うん、それもそのシチュエーションで変わってくるんだろうけどね。
そう、だそれぐらい周波数が高いっていうのはいいことなんだなって思っておいておくと、間違いないと思います。
そうね、まあこれ車乗る人はね、乗るっていうか車好きな人はすごい簡単なのよ、
うん、
もうこれ単純に1気筒あたりの排気量だと思えばいいから、うん
そうだね、そうだね、うん、その通りだと思うわ、
うん、だから、うん、短気筒、まあ、シングルでドッカンドッカンやるのがいいのかっつったら、
うん、
マルチでぶん回した方が、
うん、
意外とスピード乗るとパワーバンド広いよねみたいな感じの話だと思うのよ、
うん、
これで車好きバイク好きってやつはちょっとニヤッと今してくれたと思うけど、うん、でもまあそういったもんだから、
うん、そんでも
ない。でも やっぱりそれはね、そのさっき小泉が言ったその2コアで、
うん、
1個あたりの処理能力が高い方がたまにいい仕事するよっていうのも分からんでもないのよ、
うん、
それはし、
うん、
でバイクで走ってても車で走ってても市街地走るのか高速道路で走るのか、それはお互いの性能差があるからね、
うん、
うんうん、
なるほどね。
あのマルチで分回して、
うん、
こう高速道路を快適に走れるのか、
うん、
低速であの市街地を走る方どっちがいいのってだけだからね。
なるほど。
でもまあ基本は今の流れとしてはそのマルチで分回す方が、
うん、
あの主流にはなってきてるんだろうけどね。
そうですね、間違いないです、
まあ、それはまあ車も何もかも一緒だね、うん、
はい、まあ、ここまでが CPU ですね、
はい、
で CPU は、今のところ結局世代交代が割と早めに起きてるので、うん、5年も6年もこのシリーズが出てるよってことはあんまりなさそうなのね。
ブランドは出てるけどね、
うん、そう、まあ、もちろんインテルなんとかっていう形では続くんだけど、うん、この、うん、私が買ったパソコンに合う CPU っていうのがどれぐらい今後新しいシリーズが出ていくのかっていうと、うん、まあ、そんなにいっぱい出てこない。次の 次のシリーズになっちゃう。
これでもそれ使えないの？
使えない場合も使える場合もあって、例えばサンデーブリッジとアイビーブリッジって、互換性があったんだって、だからサンデーブリッジ世代に買ったパソコンでアイビーブリッジの CPU を使うってことができたんだ。
それなんかね、名前似てるからね、分からんでも
いいけど、みたいな、
必ずいつもそうなるとは限らないのね。でじゃあ買うときにどうするって言ったら、CPU については、今後は買い替えないだろうなというふうに一応思っててもらって、CPU 選択を考えてもらうのがいいような気がします。
もうそこやるのは最後よ、買い替えよ。
そうで価格差がね、i7 は別にして i5 と i3 でそんなにびっくりするほど値段差あるのかなと思ったらそうでもないんだな。
まあやっぱ物のね、ある程度の母価があるだろうからね。
だからi3 を買うのはどうしてもお金がない人とか、用途によってそこまで必要ないっていう時は当然消費電力とかも少ないので、
そうだね、
結果的にお得なので i3 を選んでいただくことになると思うんですけど、普通のちょっとパソコンもいじってみたいな、ゲームとかたまにするなとかっていう方はもう迷わず i5 っていう形になっていくと思います。
そうだね、それかそれ以上って感じだね。
続いて、
はい、
チップセットという言葉についても学んでおきましょう。
はい、
ケイセさん、チップセットって何だか分かる？
分かんないです。
分かんないですね。
はい、
はい、チップセットっていうのはもう難しいんでざっくりいきますけど、先ほどあった CPU あるでしょ、
はい、
CPU とパソコンの橋渡しをしてくれるもんだと思ってください。何に例えればいいかはさっぱり分かんないんだけど、この CPU を使いたいならこのチップセットを使ってくださいっていう必ず決まりがあります。だからスカイレイクを使いたいならこのチップセットシリーズの中から選んでねっていうのが決まっちゃってるので、
それはマザーボードとは違うの？
マザーボードに載ってるものです。でだからイコールマザーボードと思ってもいいんだけど、じゃあマザーボードの話をまずすると、
はい、
CPU っていうのは部品、1個の部品です。頭とはいえ1個の部品です。マザーボードっていうのは体そのものです。本体になります。で、マザーボード、体に対して脳みそをくっつけたり手をくっつけたり足をくっつけたりしてパソコンを組んでいくようなもんです。
フレームみたいなもんか。
そうで脳みそがちゃんとこう本体にはつくんですけど、本体側も要は何て言うんだかな、反射神経みたいなもんかな、体は体でそれぞれこうプログラムを走らせてるので、そっちにも脳みそが乗ってるのね。だから CPU は頭の部分だけ、チップセットはそういう体のこう全てを使うための神経の中枢だと思ってください。
運動神経的な、
そんな感じね。
なんか、もう車でばっかりで例えて申し訳ないけどトランスミッションみたいなもんでしょ。
トランスミッションみたいなもんだね。力をこう変換していくものだからね。っていうのがチップセットで、それぐらい頭に入ってれば十分です。
でもそれはだから1対1もしくはそれに合うものじゃないとうまいこと動いてくれないってことだわね、は
い、そういうことです。だ昔のパソコンで新しい CPU、 スカイレイクの CPU を背負おうと思ったら絶対乗らないので、
それは物理的にというか、CPU って後ろにゲジゲジみたいなのいっぱいついてるでしょ。
そう、
剣山みたいになってるでしょ。
最近は剣山つかないんだけどね。
あ、そうなの。
剣山がマザーボード側についてて、そこに本当にサクッて刺す感じになってる。
ほー、あ、今のは、それが刺さらない、もう物理的に刺さらなくなっちゃってるの？
刺さらない、形が違います。
あ、それならいいよ、分かりやすいじゃん。あれ買ってきたら合わねえな合わねえなって、そっち合うわけねえだろって話なんでしょ。
買ってきたらもうアウトだけどね。
それはもうそれ買ってきた店に頭下げていくんで、すみませんでしたって。
開封品なんでって言われてニコッと言われちゃうけどね。
ヤフオク行ってきますってね。
そんなこんなです。で、スカイレイクに対応しているチップセットはインテル100シリーズと呼ばれているやつで、 うん、CPU もインテルでしたけど、チップセットもインテルが作ってます。
おー、はい、儲けまくりだの。
そうだね、
うん、
で、その前前このスカイレイクの前の世代と今回のやつを比べた時に何が違うかっていうと、
うん、
ま、ちょっとまた呪文のようなんですけど、
よい
よ PCI エキスプレスの、うんうん、世代が交代されてるとか、そういうのは
あんまり交代しないとこじゃないの？
ね、世代が上がったっていうのかな。今までは PCI エクスプレスはあのジェネレーション2という、
うん、
あの世代でした。まあ、第2世代の PCI エクスプレスになってまして、
あ、言ってもまあ第2世代だったんだ、それはね。
そうそう、うん、で何が変わってくるかっていうと、レーン数、う
ん、レーンの数と、ボーリングでもするの？
そうそうそうそうそう、うん、そんな感じ、そんな感じ。レーンの数と本当に本当にレーンの数と、うん、通信速度が変わっていきます。
え、ボーリングしながら通信するの？もう分かんねえわ。
レーン
川のスピードが変わる的な。
ボーリングが、ボーリングがいいと思うよ。レーンの数っていうのは、
うん、
ボーリング場の並んでるレーンの数ね、
はいはい、
レーンが多ければ多いほど、
うん、
いっぱいいろんな人が一緒に遊べるじゃん、
うん、
そうだね、
うん、だからレーン数っていうのは多いほどいいんです。もう一つあった、
まあ、そうだわ、
うん、もう一つあったのが速度の問題。ボールがどんどんどんどん投げられれば、
うん、
その分ゲーム数は増やせるでしょ。
そうだね、う
ん、もうはい次、はい次っつって20ポンドぐらいのボールをみんなでガンガン投げまければどんどんどんどん進んでいくよね。
それ楽しいのかな。
そのボールになんか加速装置みたいなのついてたらどんどん速くなるよね。
いいね、いいね、バーン、なんかエンジンかなんかついてるって、ね、いいよね。でその、レーンの数とその速度の問題が、
うん、
第2世代から第3世代に変わって、
うん、
レーンの数も16レーンつか最大20レーンまで行くのかな。
あ、そのボーリング場ではね、
うん、昔はねもっと少なかったの、8レーンとかそれぐらいだった。
地方のボーリング場だね、それね。
そうね、うんうん、地方でも16レーンぐらいありそうな気がするけど。
あるだろうね、うん、
であと速度も上がってるので、
うん、
じゃあ PCI エキスプレスってなんだっていうと、うん、さっき言った脳みそとチップセットの間通信してるよね、
うん、
で PCI エキスプレスっていうのはいわば手足の部分です。
うん、
いろんな機能を付け加えたいときに、その機能とチップセット、その体の神経が結ばれるところなので、レーンが多くて速度が速ければ、いっぱいやり取りができるから、いろんな機能が使えるよというふうに覚えておいてもらえればいいと思います。
ああ、でもおしりさっきボーリングってわけのわかんないこと言ってしまったけど、
うん、
ETC レーンだと思えばいいんだ、あれ。
ああ、
それもあるね。
車をどんどんどんどん処理してるじゃん、あれも。
うんうん、
あんな感じって思った方がいいよね。ボーリングだとちょっとボーリングのイメージ強すぎたわ、ちょっと。
確かに、
うん、昔は40キロでないと ETC レーンが通れなかったのが今は80キロで通れますよみたいなね。
ねえ、そっちの方がなんかぴったりくるわ、
うん、で今2つしかなかったのが今10個ありますよみたいなね。
うんうんうん、
そんな感じです。
はい、
でチップセットはまあその程度の理解でいいんですけど、
うん、
インテル100シリーズのチップセットっていうのが4種類あります。
はあ、
うん、これはそのさっき言った CPU が i3、i5、i7 って選べるよっていう感じで、
うんうん、
4つ選べるんだけど、
あ、
H110 と呼ばれるやつと、
うん、
B115、
うん、
H170、
うん、
Z170。
分かんないけど Z がいいんじゃないの？
そういうことですね、
うん、なんかかっこいい気がする。
この4つがあって、
うん、
H110 と B150 についてはまあ考えなくていいです。
ちょっと待って、考えなくていい。でも売ってるんでしょ？
売ってるよ。ごくごく限られた、要は今の新しい CPU を使いたいんだけど機能としては昔のままでいいよっていう人のために作られたやつで、
うん、じゃあちょうど間にいるユーザーのために、
うん、
まあこれもあるんだよって準備してくれてるってだけか。
そうそうそう、
なんか業務用な感じがしますね。
そういうこと、そういうこと、うん、もう本当にパソコンとしては使わないんだけど中身はパソコンですみたいなやつに使うやつです。
は
あ、機能も一無世代前ぐらいの機能しかなかったりするし、
うん、
安いし遅いし、
あ、うん、まあ安いのはいいことだ。だけどまあ、
ね、
あの あんまりだから今から新しく自作パソコンやろうとして選ぶようなもんじゃないよってことか、
はい、ないよってことですね。
今までのがあってそっからだったらまあ選択肢の1個ではあるけどもってぐらいのもんだね、
う
ん、
そうそう、
うん、はい。
で残るのがそう H170 と Z170 ですね、
うん、あで170は一緒だね。
170は一緒なので皆さんが想像している通り、うん、Z の方が強い子です、
うん、だろうね、
うん、
何が違うの
細かく言うと、うん、さっき言ったレーンの数が H170 は16レーンしかないんだけど、
うん、
Z170 は最大16レーンしかないんだけど、
うん、
Z170 は最大20レーンありますよということと、
うん
うん、あとは、いろんな人たちが来た時にそのレーンをグループ分けできるんだけど、
あ団体様用で、
そう団体で入った時に H170 は1団体来ちゃえば4つしかレーン使わなくても8つしかレーン使わなくても16レーン全部使っちゃう貸し切り状態、
まあ効率の悪い、
うん、だけど Z170 についてはあじゃあ、2団体入れようかとか3団体入れようかとかっていう調整ができます、うん、
それはその、チップセットが考えてくれるの？
そうです、差し込んだ時に自動で調整してくれます。
はあ、ははあ、
そこぐらいかな。あとはまあオーバークロックってその、車でいうとこの下級機だね、ターボ。
ターボだね。
ターボが使えるか使えないかっていうのもあるんだけど、
うん、
まあ、ここはあんまり普通の人は気にしなくていいとこなので、
そうだね。
まあボーリング場の運営が上手か上手かじゃないかぐらいのところです。
それはまあ上手な方がいい気がする。
確かに。
そうい
つも貸し切りやめてほしいもんね。誰も来れねえじゃんみたいな。
そうなんだよね、
うん、
で、じゃあ本当にどうしたらいいのっていうとこですけど、
うん、
グラフィックボードを2枚挿したい人、
うん、ゲームしたりする人はする人もいるんじゃないの、
は Z170 一択になります。
だろうね、貸し切りになっちゃうもんね。
貸し切りになっちゃうからダメ、2枚挿してもダメ、うん、なので Z170 になります、
うん、
あとは、この後出てくる M.2 という、規格の SSD を使いたい人は Z170 になります、
うん、まあそれも貸し切りになっちゃうからだろうね。
うん、170の方がよりよく使えるようになってるらしいですね。
Z の方がでしょ。
あ、ごめん、Z170 の方がね、うん、そう。なのでそちらがいいでしょう、
はい、
逆に今の2つに対してちんぷんかんぷんな人は Z170 は絶対いらないです。
あ、ちょっといくら貸し切りは嫌だって言っても、まあ貸し切られても大丈夫だよねっていうことなんだ。
グラフィックボードは1枚しか刺さない、
うん、
SSD ってあれハードディスクと同じようなやつじゃないのっていう人はもう H170 でいいです。
う
ん、まあこの2つぐらいでしょうね。
価格差どれぐらいあるんだろうね、その H170 と Z170 でね。そこだよね、
うん、Z170 のチップセットを使っていたとしても、
うん、
1つのブランド1つのメーカーが出してるマザーボードのバリエーションって4つも5つもあるのね。
ほう。
だ Z170 なんだけど安いやつだと1万円ぐらいから高いやつだと5、6万円ぐらいまで、
うん、いやいや差がすごいな、また
結構ある。
で、うん、なんでこういうことになるかっていうと、
はい、
例えば音がすごく綺麗ですよとか、
はいはい、回路が積んでるよとかね、
そうそうそう、電気回路がすごくいいですよとかっていろんなこう差別化要素があって、
うん、
あるので何とも言えないです。
それなんかもう難しくなっちゃう元だね、
うん、
で、あくまでもちょっとだけ見ただけの差なんだけど、うん、Z170 と H170 の価格差はおそらく3000円ぐらい、
うん、
あ、それならなんか Z にしとこうかなって思っちゃうよね。
そう、
とりあえず Z みたいな、
うん、さっきの話で言うと私 H170 ですっていう人が、
うん、
Z170 を買っても何の問題もないので、
うん、
まあ、その恩恵がないだけでもう意味がないわけじゃないんだもんね。
うん、そう、うん、Z170 の安いやつを狙っておけばいいかなっていう気がします。
そうだね、
うん、
それがいい感じがする。
はい、ここまでいいかな。
いい。
さあ、うん、その次がもうあと1個ぐらいかな、ストレージです。
はい、ストレージ。
ケンセンさん、ストレージはもう OK ですね。
多分。説明してって言われたらちょっとんって思うけど。
ストレージって言われるとピンと来ないかもしれないんですけど、うん、ハードディスクです。うん、簡単に言うとね、
うん。
データを入れておくところ、うん、最近ではハードディスク HDD というふうに書きますけど、はい、ハードディスクの他にも SSD というね、はい、ソリッドステートドライブというのが盛んに使われるようになってきて、うん、だいぶ値段が下がってきました、
はい、
はい。
一時期私一番最初に買った、SSD が、
うん、
クルーシャルだったかな、
うん、
の SSD で 128GB で、
うん、
28,000 円ぐらいしたの、
うん、
今はどこのメーカーのやつでも2万8000円あればおそらく500ギガのやつが買えるかな。
おお、
多分そんなもんだろうね。
256でももう1万2、3000円になってきてるので、
うん、
だいぶ安くなってきました
ですね。
これからパソコンを組もうと思っている皆さん、
うん、
うん、
OS を入れるためのドライブは必ず SSD にしてください。
そうなの？
必ず SSD にしないならパソコン買わないでください。
あでもそれは分からんでもないな、
うん、それぐらい言ってもいい、
うんうんうん、
なんでかっていうとね、うん、脳みその処理能力って昔は足りなくて、さっき言った CPU ですね、
うん、
一生懸命 CPU をじゃあ2個乗せようかとか、うんうん、ハイパースレーティングしようかとかいろんなことやってきたんですけど、
うん、
頭は十分良くなってきました、
はい、
うん、偏差値 OK、
うん、
もう頭で考える速度よりも、
うん、
ノートに板書する時間の方がかかっちゃって、
体が追いついてないのね。
そう、書く時間がもうあーってもう計算暗算終わってんのに書けないよっていう感じになってます、
うんうんうん、
でもう考えると同じぐらいの速度でサラサラサラサラ書けるようになると、うん、考える量は変わってないのに書く量が増えるから、
うん、
すごく処理が進んでいくのね、
うんうんうん、
なのでSSD です。
そこか、要するにもうだからそこの処理をして書き出す時のボトルネックがハードディスクだとやっぱ起こっちゃうから、
うん、そう、
何にもその周りを良くする、よ、あの周りをすごくお金をかけて良くしたとしても、
うん、
恩
恵が受けられない、
恩恵が全く降りてこないんだね。
そう、
うん、
でハードディスクと SSD を比べると、まあ、性能差によるんでしょうけど、
うん、
書き込みの速度がどれくらいだろう、4分の1とか5分の1とかなのかな、
うんうんうん、
だいたいでざっくりした感覚ですけどね、
うんうんうん、
それぐらい違うので、
うん、
まあ、簡単に言えば今まで1分かかってた作業が30秒で終わるとか20秒で終わるとかいう形になっちゃうんですね、
うんうん、まあね、 SSD でどうやんだろう、起動、
うん、
起動した瞬間のその分の速さっていうのはもうびっくりするもんね。もうただまあみんなやってるとは思うけど、
Mac のノートパソコンって最近 SSD が流行りでしょ。
SSD っていうか、まあそのシリコンメモリだよね。
うん、
うん、
そうだね。 MacBook Air なんかあれだったよね、だいぶ衝撃的だったよね。
そうだね、開いたらついてるみたいなね。
うん、それが SSD の力です。
はい、
でもう値段もだいぶこなれてきたので、
うん、
動画をいっぱい持ってるとか音楽がしこたまあるとかっていう人はちょっと例外ですけど、
うん、
まあまあ使ってはいるけどそこそこですっていう人は、
うん、
500ギガバイト台の、SSD を1台買ってしまえばもうそれで終わりだと思います。
そうだね、まあちょっと写真も撮ってもっと容量欲しいよっていうんだったら、まあ1テラもありゃ多分十分だと思うんだよね。
ただ1テラの SSD はだいぶ高いので、
うん、まあまだ高いんだ、
あるかどうかもちょっと調べてないですけど、
うんうんうん、
なので、それ以上の人は、
うん、
OS が入るドライブ、まあ、C ドライブと呼ばれる場合が多いですけど、C ドライブは 256GB 台の SSD を買って、
うんうん、
それとは別にハードディスク、今までのハードディスクで、データ用のドライブをつけるというのが一番コストパフォーマンスが高いと思います。
そうだね、今 1TB の SSD ざっと見たけどやっぱ3万4万するね。
あでも3万円で買える？
無理、要は3万円から4万円ぐらい。
あ
で4万円前後だね、どっちかっていうと。なんかまあでもそんなもんだね、3万5千円前後。
安くなってきたね。
うん、そうだね。
3万5千円だったら SSD で1台でもいいかな。
なんかそれが今ちょうど足掛けようかってとこだよね、本当にね。
うん、
これがもう3万円を3万5千円前後じゃなくて3万円切っちゃってるものが出てくれば、
うん、
もういいんじゃないのって感じだよね。
うん、ちなみにハードディスクだと、
うん、
3テラで1万円とかぐらいかな、
うん、だろうね、そんなもんだろうね、うん、
になってきます。
はい、
にゃー。そして先ほどちらっと言いました M.2 というやつですけど、
おなんか酔ったな、
う
ん、
はい、うん、ハードディスクから SSD が 3,4 倍 4,5 倍速くなったよって言ったでしょ。
うん、
この M.2 っていうやつも実は SSD なんですが、
うん、
メモリーのハードディスクってことね、
うん、
SSD なんですが、取り付け方法と通信方式が違ってまして、
うん、
一番新しいこのスカイレイクの Z100-170 だけの対応になるんですけど今のとこ、特殊なその M.2 対応の SSD を使うと、
うん、
SSD に比べてまた 4,5 倍速くなる。
ほう、 4,5 倍。
うん、32GB 毎秒だったかな。
はあ、
うんうん、もうめちゃくちゃ、それだけ見るとめちゃくちゃあっという間になんかハードディスク丸々コピー終わりますみたいな感じの速さになっちゃうんだけど、
うん、
まあそれ理論値なんだけどね。でも、うん、2GB ぐらいの転送量が確保できるっていうのでもう飛躍的に速くなるそうです。
あ、これね調べたんだけど、
お、
はい、
Mac の人は知らず知らずのうちに使ってるんだよね。
ああ、
うん、あの最近 Mac を買った人、特にあのノートパソコンを買った人は最近ね、うん、SSD って Mac には SSD というものは入ってないのよ、うん、基本的には、
うん、
一応フラッシュストレージって書いてあるんだけど、
うんうん、
それが M.2 に準拠しているものが入り始めてて、それのおかげであの MacBook Pro とかだったらすごく処理能力がバーンって上がったとかっていうのはそいつがね入ってたのよ。
なるほど。
でそれを、まあ、アップル自体がこれ M.2 なんですよって大々的に言ってなかったのね、あんまり。
はははは。
だから Mac のユーザーは新しく買ってるユーザーとかもしかしたら入ってるかもしれない。
うん、
うん、
でこの Z170 で対応になったのは何かというと、
うん、
PCI Express で、SSD をつないじゃうよ。今まではあの SATA っつってシリアル ATA という規格でハードディスクとか SSD はつなぐんですが、
うん、
PCI Express でつなげられるよっていうのが一つと、
うん、
第三世代の PCI Express を4レーンまで使っていいですっていう風になってるので、
うん、
それでだいぶ今までに比べて高速化になりましたよっていう形になってます。
あ、じゃあもうそのグラフィックボードで本来使う、まあメインではね、
うん、
使ってたその PCI Express のポートの部分を、
うん、
ストレージの読み書きでも使っていいよって開放してくれたのか。
そういうことだね。まあ、最近の技術じゃないんですけど最近やっぱ普及してきてるので、
うんうんうん、
旬なネタといえば旬なネタですね。
ああ、でもやっぱりそうだね、確かに SSD と、
うん、
さっきのその、まあ、私これは Apple の、その Mac を使ってての感想だけど、
はい、
まあ、多分これ M.2 が入ってるんだろうっていうその最近のモデル、
うん、
やっぱそのストレージの読み書きが尋常じゃないほど早いのよ、
うん、
だからそれはもうね M.2 がもし使えるんだったら使いたいよねって思うよね。
そうだね、
うん、
まああのなんだろうな、M.2 っていうのもその第2世代の PCI Express 対応なのか第3世代の PCI Express 対応なのかということと、
うんうん、
NVMe っていうんですけど、
うん、
そのアクセス方法もまたちょっと違うらしくて、
うん、
なので今本当に今だからこそ買う選択肢が出てきたというところなので、うん、ちょっとあの間違って 対応してないものとかを買っちゃうと期待する速度が出ないので注意していただきたいんですけど、
うん、
でもう一つあるのが SSD なんだけど今普及し始めてるやつなのでちょっと高いです、
うん、
そうだね。
さっき SSD が 256GB で 13,000 ぐらいって言ったと思うんですけど、
うん、
今は M.2 のその早い SSD を買うと、
うん、
もうちょっと高いです。
うんだろうね。それは多分本当に
25,000-26,000円するかもしれない、
うん、あでもそんなもんだ。
そうだね、倍とは言わないけどっていうところ、
うんうん、だから多分ね Mac の PT をするときに SSD の容量上げようとするとベロボイに高くなるのよ、
うんうんうん、
これ SSD の値段じゃないよねってくらいの金額になるのよ、
うん、
それは多分 M.2 のそのストレージのでかいやつを用意してくれてるから高いんだろう。それだったらね金額分からなくない金額になるのよ、
うん、
ああこんぐらいするだろうなっていう金額に落ちるんだよねあれ
なるほどね、
うん、だから多分まあ Mac の分はもう入ってることが多いんだろうなって思うけど、
うん
うん、
というところで、大体こう押さえておきたい用語というかね基礎知識のところをチェックしてきましたけど、
うん、
はい、
あ難しい話はやめて、
うん、難しかったとても
、うん、構成の話を、ね、まとめていきたいと思うんだけど、
ね、でも欲しくなっちゃうねこういう話すると、ね、
欲しくなっちゃうよね。
私もずっと Mac だけどここ10年ぐらいは、
うん、
欲しくなっちゃうね。今ちょうど Windows 欲しかったのよあの
そんな、
うん、やばい
そんな胎児にもね、うん、まあ、おすすめの構成というかね、
うん、
今もし俺が自分で新しくこうスカイレイクのパソコンを自作するとしたらこんな構成かなっていうのをまず考えてみたんですけど、
うんうんうん、
ね、頭順番に話をしていくと、
うん、
まずはなんだ CPU か。 CPU は ね i5 です。やっぱり
やっぱそうだろうね、うんうん、
i3 ではちょっと例えばほら
もったいないね、
うん、あの動画編集とかポッドキャスト編集とかもするので、
うん、
CPU にはある程度余力を持たせたいということで、
うん、
Core i5 の CPU を選定してみました、
うん、
でこれは型番を言うと、
うん、
あどこに行った、ない、あったあったあったあった、i5 の6500という型番のやつで、
うん、
3.2GHz で駆動する4コア4スレッドのやつですね、
うん、
これが26,000円ぐらいになります。
いい、ね、あまあでもそんなにベラボーに高いイメージはないね。そんなもんかって感じ。 う、ね、うん、いいね、なんだと思う、うん、
あとはじゃあこれを載せるマザーボードは何しようかと思った時には、
うん、
ASUS テックのですね、
うん、
ASUS か、 ASUS テックのマザーボードを、うん、あASUS で思い出しました、
はい、
私あの安いノートパソコン買って便利だ便利だって何回も言ってるんですけど、
はいはい、
すっかり勘違いしてましたが、
はい、
Acer でしたブランドは
違うよその
よその台湾メーカーでした、
うん、
関係ないけど、
はい、
で ASUS テックの Z170 搭載の Z170K というマザーボードありまして、
うん
うん、
これは Z170K では安い方のやつ、
うんうん
うん、
で選んだ理由は Z170 であるということと、
うん、
そこそこの、まあ、安さだったっていうところで、
いやそれ大切よ。そこにだって、うん、あれもこれもどれもって入れてさ、
うん、
結局は使わないような装備があって、
うん、
はい、6万円でそうやったら無駄だもん
だよね、
うん、
はい、これが16,000円という値段になっております。
ああいい値段、うん、いい値段
いい値段いい値段、うん、続いてストレージですが、
はい、
ぜひね先ほどから熱弁を振るいましたが M.2 の SSD やっぱ新しいの搭載したいよね。
そう言われたらねちょっとでもいいから入れときたいよね、
は
い、
ね、
うん、
サムソンが今のところ唯一と言っていいぐらいの選択肢ですね、うん、サムソンが、うん、出してるやつなんですけども、
うん、
MZVPV256 HDGL の052というやつですね。
もうまだ続く買ってくれ、長いけど。
すげえ長いんだけどね。これがね、25,800円になります。
ああ、それするね。
高いね。
容量がいくら？
256GB です。
うん、高いね、やっぱね、そこはね。ちょっとこう。うわどうしようってなる金額だね。
悩むよね。これ SSD だったら13,000円だからね。悩みます。半額です、うん、でこれだけだと当然ですけどデータ容量足りないのでハードディスクはウエストンデジタルというメーカーのハードディスク 2TB のもので十分かなと、
うん、そうだね。
こちらが7,580円。
ああ安い、
はい、そうだね。ハードディスクは安いですねやっぱりね。
うん、はい。
さあ続いてがグラフィックボードですけど、
ああ、はいはい、忘れちゃいけませんな。
コア i5 はオンボードでグラフィック機能を持ってるので、
うん、
二昔前ぐらいのパソコンと比べれば遜色ないぐらいの描画ができるんですが、
なくても動くな、動くんだね。
なくても動く。でも、うん、まあ先ほど言った動画編集とかイラストレーターとかもあるので、
うん、
載せときたいなと。
そうだ、ね、
はい、はい、GForce って定評がありますね。
はい、
まあラデオと GForce って2大メーカーがあって好みは分かれるところなんですが、お好きな方を選んでいただければいいと思うんですけど、
はい、
GTX960 というやつがありまして、
うん、
クロート志向の GForce のグラフィックボードですね。 GF-GTX960-E2GB
長いな。
オーバークロックでショートモデルというのがあるのでこれを選んでみて。
ショートモデル、うん、
基板の長さが短いやつ。
ほう、赤いろいろあるんだね。
長いと箱に入らなかったりする。
ああなるほど、飛び出るんだ。
はい、これが24,000円です。
うん、
高い。
まあでもグラフィックボードでその値段だったら、
うん、
まあまあ
まあ
いい値段かなって思うよね。
まあ、まあ、だよね。そう、まあ、下は5000円からあるからね、悩むんだけどね。
うん、
この他に
それはあれ、ごめん話ちょっとずれちゃうんだけど、
いいよ、
うん、
あのプレミアとかあのアドビのプレミアプロとかで、
うん、
どういうんだろう、操作するって言ったら変だけど、はい、ビデオボードに対して仕事を渡せるんでしょあれ。
渡せる。
それ受けてくれるの？
うん、受けられます。大丈夫です。
あ、受けてくれるんだ。
うん、
そこが
最近のは割と対応してます、
うん、あ、そうなんだね。
あともう一つポイントなのがセミファンレス仕様って言って、
うん、
そんなに使ってない時は冷却用のファンが止まってくれる。
お、あーはーはー、
より静かになる。
省電力な気がしますね。
そうですね、そんな感じだね。
お、
あとついてくるのが電源とケースになりますが、
うんうんうん、
電源選びも非常に難しいですよね。なんでかっていうと、そう、400W、500W、600W、700、800、900、まあ上は再現ないですけど、
うん、
何 W の電源を買ったらいいのかって、どうやって計算したらいいのっていう。
一個一個弾けばいいじゃん。
でもね、全部出てこないんだよ。
あ、そうなんだ。
マザーボードが一番分かりにくいんだけど、マザーボードと、
うん、
あとはグラフィックカードは、グラフィックボードは書いてあるからよく分かるんだけど、グラボ
でしょ、うん、
CPU も書いてあるからよく分かる。
書いてあるね。
そうだ、CPU、グラボ、マザーボード、それからストレージ、うん、ハードディスクとか SSD とかっていうやつを足してって、
うん、
何ワット必要なのかっていうところで買うんですけど、
うん、
でも、わーっと一生懸命仕事をさせると電力ってもっともっと食うのよ。
あ、まあそりゃそうだろうね。
だから合計してったら400くらいかなって言って400買っちゃうと、もうあの
ダメ、
アップアップなんだ。
何かさせようと思った瞬間パソコンが切れるっていう。
いやー怖い怖い、
うん、ことになりかねないので、うん、まあ電源は余力を持って選んでください。
はい、
あ、今回大きいのを選んどくのは大丈夫なの？
うん、大きいのを選んでおく分には全く問題ないですけど、唯一、うん、消費電力が少し高くなっちゃうね。あ、
なるほど、ね、
電気代が上がるってことか。
そう、
あ、
なので大きすぎるのもまあもったいないかなという。
そうだね、うんうん、もったいない、ね、
だいたい 500W ぐらいがメインになってくると思います。
ああ、うん、そんなもんなんだ。
そうで、もうちょっと安心しておきたいなって人は 600W、
ああなるほど、
500W と 600W の価格差はほとんどないです。もう1000円2000円の世界。
あ、
うん、 今回選定してみたのはクロート志向が出している600ワットの80プラスプラチナという規格になっている、電源です。これは9772円、
はあ、まあそうそう買えるところじゃないからね、うん、電源はね、
う
ん、
そうね、
うん、は
い。で最後にケースですが、
はい、
ケースも調べてみてて面白い言葉があるなと思ったんだけど、うん、窒息系ケースっていう言葉があるの知ってる？
はい、もう一回言って。
窒息系ケース。
誰に？初めてパソコン死ぬの？
息できない。
そうそうそう、息できない、そういうこと、そういうこと。初めて私も知ったんですけどやっぱりグラフィックボード2つ載せるとか CPU 高いの載せるとかっていうとパソコンの中がすごく熱くなるんですよ。
まあまあまあまあ、
それを冷やすために換気扇がいっぱいついてるのね、
うん、はいはい、
そうだね、
うん、ただ換気扇をつけるっていうことはファンが回って換気扇ってうるさいじゃないですか、
うん
うん
うん、あのうるささがあるしパソコンの中の音も外に直接出てくるから、
うん、
結構うるさい、
うん、
映画とか見てると静かなシーンで気になったりする、
うん、ああそうだね、寝たりする時とかね、
う
ん、
そう、うんうん、そういう冷却系のケース、まあ、冷却系とは言わないんでしょうけど冷却効率が高いケースと反対に
うん、
静かにするために穴を塞いで空気が入らない漏れないようにするしてあるケースを俗に窒息系ケースというらしい。
大丈夫なのそんなの、
なんか排熱的な、
まあね、商品になってるってことは大丈夫なんだろうけど、
うん、窒息系とはいえね普通に使う分にはまあそんなにそんなにね問題ないんじゃないかなと思います。
うん、
で今回選んだのはクーラーマスターという割と有名なメーカーですけど、
うん、
クーラーマスターの窒息系ケースです。ミドルタワーの PC ケース SIL-452-KKN1-JP というやつですけど、
長い
長いね
どうやって調べたらそれ出てくんの、
うん、クーラーマスターのサイレンシオ452っていうやつです。
452で調べてみようね。
はい、
はい、
これが8957円。
あーでも そんなもんか。
うん、
ケース
と電源がね比較的安いんだ。
ああクーラーマスターのそこの今調べたけど、
うん、
つるっとしてるねこいつ。
そうだね、窒息系だから表は穴も何も開いてないからね。
ねえ、
うん、
つるっとしてます。
本当になんか
掃除しやすいですね。
そうだね、
なんかどうやればいいんだろう。こうパソコンかこれって感じだね。
モノリスみたい。
お本当に
サウンドオンリーってステッカー貼っといたらいいんじゃないかな。
おお。
いやいや、それどっかのサウンドオンリー使徒かなんかじゃないの。
そう。
うん。
でも特殊特務機関の人たちね。
うん。エヴァでしょそれ。
はい。という構成がまあ一応おすすめ構成です。
ああでもその窒息系というかさその、
うん、
排気音を漏れなくする。
うん。うん
っていうのはちょっとなかったね。私はイメージで言うとさ、
うん、
コンピューターってのはもうスケスケで、
うん、
どんどん冷却させようぜってもんだと思ってたから、
はあ、
こういうのもあるんだね。
そうね、一時期っていうかもう両極端だね最近はね。冷却性能を追い求めてるケースと、
うんうん、
静音性能を追い求めてるケースっていうのがやっぱり二極化してるので、
うん、
まあ、どちらかを選ぶことになるとは思いますが、
あとはまあ光るやつとかでしょ。
光
るやつね。
主に青い光とかですよね。
そうそうそう。クラマスターっていうのはでも、結構メジャーなメーカーなんかな。
メジャーなメーカーです、はい、
うん、
さあこれでお値段なんと 143,729円という形になりましたので、
ほう、
あとはキーボードとマウスとモニターがあるからもういくらになるんだよってとこですけど
20万か
ちょっときついよね。
なるほど、
20万かスーパーカブが新車で買えるな
こだわりのって感じがしますね、はい、
うん、
じゃあタイジにおすすめバージョンをちょっとこれから改めて
見繕ってくれるの。
見繕いましょう、
うん、何が外されるかな、
まず CPU は、まあ、スカイレイク外せないので最新世代の CPU を選んできますけど、
うんうん、
CPU は i3 を選びます。
あら、
で i3 なんだけどクロック周波数が高い CPU を選ぶ。
ああなるほどね、は
い、なので、i3 の6320というやつですね、
うん、
クロック周波数は 3.9、
うん、結構上がるね。
結構高いと思います。これ物理2コアの、うんうん、ハイパーセレーティング仕様ですけど、うん、こちらの金額が 19,680円、
うん、
i3 にしてはちょっと高いですね。
そうだね。
で、次はマザーボードですけど、
うん、
今こうやって話しながら調べてるんだけどね、
うんうんうん、
マザーボードで選びたいのはやっぱり、あ、ごめん、さっき忘れてた、メモリーも買わなきゃいけない。
そうだね、うん、
そうだ、
メモリーは今安いのでドーンと16ギガ積んでください。
はいそんなもんよ。でもメモリーは詰めるだけ、詰めるなら詰めるだけ積んどけでしょ。
そう、うん、積んどけ積んどけ、うん、ね、選ぶのは、うん、あとチップセットはね H170 でいきましょう。やっぱり、
はい、
Z170 だけど値段を追い求めたいので、
うん、
ですね、これがいいな、うん、アスロックというメーカーの、これも台湾メーカーですけど、
うん、
H170 Pro 4 というのがありますね、
うん、
はい、DDR は DDR4 というメモリ規格に対応しているので最新の速い、ね、メモリーも使えますので、うん、
十分、必要にして十分といったところか、
はい、はい、こちら値段が 11,419円でございます、
うんうんうん、
いいね。続いてグラフィックボードですけど、
うん、
i3、まあ、グラフィックボードも積んであるんですが、
もうちょっと何かしたいって ね欲は出てくるからね。
さすがに積まないというわけにはいかないと思うので、
うん、
グラボも選んでいきます。
はい、
グラフィックボードは、今、PCI Express 3.0 という規格になりますね、
うん、
ここでいろんなチップセットがあるんですが、NVIDIA 系のものを選んでいきましょう、
はい、
そして GT410 というのがありまして、
うん、
これでいいと思うんだけど、メモリを2ギガ積んだやつがいいかな。
ほうほう、
これだ、これでいこう。ゾタックというメーカーになります。小型のグラボを作るのが得意と言われるメーカーですけども、ゾタック GForce GT740 ZT-7101、
うん、
71100か -10L というやつですね、
はい、
こちらお値段 11,410円。
お、うん、
はい、積みました、グラボ積みました、
はい、
次は CPU マザーボードグラフィックボード
ストレージ、
ストレージね、
うん、
ストレージは SSD 普通に積みます。
はい、
ね、もう調べもしませんが 13,000円と、
はい、まあそんなもんだろう。
ハードディスクは2テラか3テラ積みます、
はい、
7,000円と、
うんうん、
はい、ここでね。そして電源ですけど、あ、その前にメモリー行かなきゃいけないね、
うん、
メモリーは16GB で10,000円ぐらいです。
はい、
はい、で電源は、
まあこの電気屋さん適当な人、
ね、電源、あ、 CPU ファンもあるな、いいや、リテールで、
うん、
電源はですね、これぐらいの構成なら 500W で十分だと思います。
十分だろうね、うん、
はい、で 500W の中でも値段でいこうかな。クロード指向の KRPW-L5-400W80+ というやつがありますが、
うん、
4,140円、
うん、
はい、
安いね、
安いね。来ました。
あとはケース、
ケースと電源だね。ああ、
電源も
ね、
うんうん、
はい、ケース、ケースはね、ケースはさっきのやつでいいや、再燃しよ
う、
8,000円、
まあそんなにそこもね、ボヤラボに高いわけじゃないからね、
うん、
うん、
はい、ここまで積みましたね。これでなんとお値段84,140円でございます。
あー、でもなんかいい値段よ、それも本当に現実味のある買おうかなって思う金額よ
そこそこのそこそこの金額だと思うよ、
うん、
い
やー、
あとはこだわりがあれば
ねえ、そっからじゃん、うん、もうあとはじゃあ例えば、あー、もう何、 CPU は i5 にだけはしときたいよとかさ、
うん、
そういったところの基本ベースとしてはいいベースラインに立ったんじゃないかなとは思うよね。
そう思うね。
ああ、
で、あとはあれだな、グラボ変える、 CPU 変えるとかって、あとはケースのファンとか CPU クーラーを変えるとかっていう、あの、いじれるところはもともといっぱいあるので、 あとは、まあ、マイクロ ATX っていう規格のねマザーボードにするよとか、
うん、
いろいろありますが、まあそれは皆さん各自楽しんでいただければいいんじゃないかなと思いますけど、
でもまあさっきの8万8000円ぐらい、
うん、
の
8万5000円
ぐらいで、まあまあ、うん、これから戦おうっていうぐらいのコンピューターは組み立てれるよね。
うん、十分だと思いますよ。それこそその、ね、サンデーブリッジ、アイビーブリッジ世代からの乗り換えだとすれば、
うん、
あ、十分余力を残した構成にはなっていると思いますが、
うん、そうか。
ということでお話をしてきました、はい、今組みたいパソコンということでしたけども、
うん、
はい、
だいぶややこしいっていうか専門用語ばっかりで、ケイセンさんはもうポカーンだと思うけど、
うん、もうなんかもう忘れてる
いいんです、そういう人はあのメーカーのパソコン
をお店GOだよね
お店GO
ふわっとなんか聞いたことがある単語がちょっと増えたかなぐらいの、
うん、これいただけるかしらっつって買ってくればいいです
もう私はそれで、
うん、いいなパソコン欲しくなっちゃう。
ああ欲しい、
ね、
はい。まあ一応あのショート回じゃライト回じゃなくて本編扱いなので、第83回今組みたい作パソコンというタイトルでしたけども、う
ん、はい、
まあ網羅的にねあのいろんな部品を取り上げるわけにはいかないので、
うん、
まあ、今の知識をこう予備知識にしていただいて、本屋さんとか電気屋さんとか行って実機を見たり本を見たりしてね、皆さんあの楽しんでみてください。
はい、
絶対あのスカイレイクは今買いの旬のパソコンだと思いますので。
そうだね、よく聞くもんね本当にね、
うん、
うん、
ぜひお楽しみいただけたらなと思います。
はい、
はい、はい。電気屋ウォーカーでは皆さんから新生活家電の思い出を募集中です。
はい、
はい、皆さんが成功した、うん、失敗した新生活家電、大学生になった、高校生になった、社会人になった、いろんな時でいいです。何かありましたらメールで皆さんの体験談を寄せください、
はい、
メールはinst-web.com のホームページにお問い合わせフォームがありますので、そちらから送ってください。
はい、
というところで、はい、じゃあこんなところでよろしいでしょうか。
はい、
はい、
それではまた、次回の配信まで、さようなら。
さようなら。
さようなら。